春なのにお別れですか。春なのに涙がこぼれます。そんな和尚の独り言。
はい、2月立春の日に始まりました。そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職に本日も雪の中お越しいただいております。和尚様おはようございます。
おはようございます。
なんとなく和尚様今日の歌こう哀愁なんかこうね、悲壮感がちょっと感じられたんですけどもお別れだけじゃなくてどうしました？
いろいろあったんです。
何があったんですか？
今日ね、
はい、
一生懸命ですね、
うん、
4時半から雪かきしてたんですね。
お疲れ様でした。
帰ってきたらですね、うん、携帯電話がなくなってまして、携帯電話とお別れしてしまいましたって感じかな。
お別れっていうのは何か、
これどこ行っちゃったのか分かんないですけどもね、
うん、
雪投げしててですね、
はい、
どっか落としちゃったのか、で落とした場所が悪かったのかね、
うん、
落とした現場は見てないんですけど、落とすとしたらですね、
うん、
流雪湖なのかなと思って、
あ、
水と一緒に流れちゃったんじゃないかなと思ってね。でその時ポチャンと行かなくても、
はい、
周りに落ちてるとですね、全部そこの雪も全部ほら、全部流雪湖にしてて、
そうですよね、
もしかしたらっていう状態の中で今目が点になってる。
ああ、そうなんですね。まさに今の話ですからね。
それ今ですよ。もう頑張ってこのラジオに来なきゃいけないと思って朝から一生懸命ですね、
うん、
雪かいたら、うん、手品師のようにですね、携帯が消えてしまったというこの恐ろしい現象でございました。今きっと誰も私に連絡つけられないですよ。
ああ、そうですね、それはちょっと困りましたね。でも前も昨年もね、うんうん、あの保険証がなくて見つかったっていうねそういうこともありましたので、
そんなこともありましたね。
なのでもしかしたら、
うん、
こう見つけてっていうね期待も、ね、
でもね、なんかね、うん、もう電源っていうかほらもうつながらないので、つながらないってことは雪の中に落ちてるとつながるのかななんて思いますけど、まだね、うん、生きてるとね。
でも防水ですよね、お嬢様のね携帯大抵ね。
いや、それすらよくわからないです、
うん、多分あのタイプはそうだと思いますけどね。
あ、そうなの、
うん、
でもつながらないので、
うん、
これはもう行っちゃったかなみたいな、
あ、流れてドンブラコという説が、
そうです
か、
それしかね考えられない、うん、こうかがむっていう、この胸のところに入れたんですけどね、
うん、
かがむっていう月はですね、
うん、
ほらあの蓋開けるときしかないので、
はいはいはい、
そこなのかななんて思って言いながらですね、まあしょうがないかな、まあ今日携帯会社に行くかなみたいなね。
まあ、このないというのが一番ね気持ち悪いですよね。もうね、う
ん、最初ね大変かなと思ったんですけども、
はい、
なるようにしかならないのはこれ世の中でございますから。
すごいお嬢様、
ね、
そんな言葉を
考えてね、
うん、
いやこれはね、一つリセットなのかなと思ってね、ちょっと悪くこう考えるとですね、どこまでも具合が悪くなりますから、はい、いやいやこれは一つね、なんていうかな、こう60をもうちょっと手前にしてですね、
はい、
なんかリセットなのかななんてちょっとこう思うと、
うん、
まあこれもまあありなんだろうみたいなね、まああるもんななくなってしまうこともあんだから、
うん、
ただほら今まであのほら蓄積したデータってのあるじゃないですか。
ありますね。
ここに来たらね、どういうでしょう、そのね、なんかね、バックアップでもあるんじゃないですか、そのバックアップっていう言葉が知らないので、まあどうなのか分かりませんけども、まあ、亡くなったら亡くなったで、またね、6畳手前にして、また1からですね、形成していくっていうのも、また一つの作業なのかななんて思うとですね、まあ、これもあれでしょ
う。
まあ、年賀状がほらね、少しずつこう削られていくとともにですね、
はい、
確かに、いっぱい電話番号入ってるかもしれませんけども、
うんうん、
まあかけない電話もあるわけですから、
そうですね。ね、
それを少しずつこう、カンナでこう削っていくのかななんてね。だから、一日一個ずつ入れていこうかななんて、ね。友達増えたな、みたいな。
でもあれじゃないですか、連絡を取り合う方から向こうから連絡が来るので、来た途端にこう増えていく感じで。
で、
はい、
まあいいんじゃないかななんてなんか思いますけど、まあそれで、まあつながらないっていうかね、まあ、あの LINE が入らない場合は、まあそんなもんなのかなみたいなね、
うん、
まあそれでもいいんじゃないですかね、人の縁っていうのはね、あの切れる時もありますから。
そうですかね、
うんうん、あ、まあ、薄くなる時もありますしね。というふうにして自分の気持ちを一生懸命慰めてますけども。
そうですね、なんかとってもちょっとこう少佐も悲壮感が、
ね、ちょっと本当ショックですよね。
そうですね、いつもね、元気をお届けしてくれるお少佐様が今日はとてもこうしょぼっとしてらっしゃる。
まあ、リカバリーできればまあ何とでもなるんですけどもね、
うん、
で立春だから、うん、今日はね春だななんてね、ちょっとねこう気合を込めて来ようかなと思った矢先にですね、
うん、
そういうハプニングもあると。まあ人生にハプニングには付き物ですからね。
そうですね、
うんうん、でね、昨日から節分、
うん、
で今日は立春、
そう春です。
でも先週のね放送からですね1週間経ったんですけど、もうほとんど雪かきですよ。
毎日そうですね、
毎日雪かきですよ。
やだ、
すごいですね。でもね、
元気出して、
はい、毎朝ね確かにね、うん、雪をかいていると、
うん
ね、あるいは夕方もずっとかいていると日は長くなりましたね。
そうですよ、お嬢様、
うん、あ、これもう本当春ここまで来てんだなってね、うん、もうちょっと 4,5 日ぐらい我慢するともう一気に春に来んじゃねえかみたいなね。うん、そうやってこう自分の気持ちをですね、うん、一生懸命鼓舞させるっていうかね、
うん
う
ん、
励ましながらもう少しで春来る、もう少しで春来るね、でも1月はですね、俺というほら、降っては緩んで降っては緩んだの で、
ね、うん、
雪の量的にもほら、うん、去年の雪って比べると、
うん、
うん、まあ随分少ないななんて思ったんですけども、うん、そういうこう気持ちのゆとりがですね、2月の頭で一気になくなりましたね、はい、
ゆとりがない、
やっぱ大雪だな。
そうですよ、うん、
すごいなって感じするね。
お嬢さんもそうなんです、
大雪なんだよね、
うん、
いや大丈夫だ、まだ楽だなって思ったらもう結構降ってますね。
いや、やっぱり難儀になってきましたね。
そうなんですよ、これね、うん、ここはですねやっぱり厳しいのはですね、やっぱり1月のね、
うん、
あの除雪疲れがですね、
うんうん、
今来てますので、
うん、
そうするとやっぱりね、体がなかなかこう動きが悪いっていうかね。
そうですね、
いつまでもほら1月も2月もよし雪かけしてやるぞなんてのは思ってるんですけども、いやいや思ったほどね2月になると体が動かなくなってるという、
うん、
のは否めないですね。
そうですね、
いよいよ2回目の雪下ろしもですね、
うん、
もう後半に差し掛かりましたということで。
うわ、そうですか、
うん、今あの子供たちやってんじゃないですか。
お、
まあ、頼もしいですね、
見晴らしいっておっしゃってましたね。
もううちの子供たちも本当に登ってきましたからね。なんか雪下ろし職人みたいなあもんだな、鎌倉職人っても言いますけどね、もう職人さんみたいですね、なんかね、そうやってなんとかあの、お寺の一大事をですね、こう一山越えてかわしていくみたいな。
あ、そうですよね、
家族一丸となってですね、で昨日ちょっとですね、頑張ったから、ちょっとごちそうしてあげましてね。
お、何をですか。
うん、ちょっとお寿司でも取ってなんてね。
あ、恵方巻き、あ、また違う、お寿司。
恵方巻きも豆巻きもしないままですね、
うん、
なんか寿司でも食うかみたいな。で結構ね調子に乗ってですね、
はい、
ガンガンガンガン酒飲んでしまいましてね、それが悪かったんじ
ゃないかな。悪くないです、悪くないです、大丈夫です。
なんかね、やっぱりこうなんか楽しいことの後に急にこうガガンとくるっていうかね、波っていうのはいつ寄せてくるか分かりませんからね。
本当ですよね。
やっぱりもうずっとね1週間もね、やっぱり雪かきしてるとやっぱもう子供たちも疲れてきますから、
うん、
やっぱりまあ食べなんかガツンと食いに行こうなんて思った時にですね、
うん、
またまあ山内に行くわけですよ。
お嬢様がお気に入りのね食堂ですね。
そしたらですね、
うん、
今回はすごかったです。
何が出たんですか。
もうですね、今回はあまりの量にですね、ギブ入りました。
お嬢様が、
お嬢じゃなくてですね、うちの子供たちがギブ入りましてですね、
若いたち方たちも、
そう、どうしたの君たちはみたいなね、
何の
力をつけさせてるためにもうガツリ食って、みたいなね、
はいはい、
もうそれだけこうもうガツリ来ましたんでね、そしてね最後ね帰る時にね、
はい、
ああ大将今日はすごかったねなんてね、言うとですね、 なんかやたらニコニコしてるというこの初めてギブさせてやったぞみたいなね、そんなこうなんか特にまめな顔してですね、いらっしゃるあの親方の顔見てですね、いやーこれはと思って次回リベンジを果たしに行かなきゃと思いながらですね、うん、朝から何も食っていかねえかななんてねちょっと思いながらいたところなんですけどもね。
そうだったんですね、うん、
まあそのエネルギーをですねいただいてですね、子どもたちはもう一生懸命ですね雪下ろしをしているというこの、ね、あー、ね、でちょっとあ今日はいいな今日はすごいなって言った時に、はい、あの携帯をなくすというこの恐ろしいこの状態に陥るというこのジェットコースターですね。
ジェットコースターですね、携帯ないとね、
でふっとこう思うと、まあ、いろんなことを考えるんですけども、いやいや確かに今は携帯がないと非常にこう不便だなってこう思うわけですよね、でも、昔なんか携帯なんかなかったのになんとかやってたんだよねって思う、その分何がこう違ったかっていうと、いわゆる今みたいなこう時間ですよね、時間がすごく早まったっていうか、ほら、はい、昔はあの連絡つかなきゃしょうがねえなってほらずっと連絡つかなくても、まあ、それなりに通ってた時代なんですけども、
そうですね、
今なんか、今のことは今でしょみたいなね、それがあの携帯という電話というものがあの一つの生活スタイルを変えたという感じで、そうすると時間に追われるというふうになってくると、なんとなくこう慌ただしく生きてるんだなと思うとね、携帯というのはどんなもんなんでしょうかなんてね、今日ちょっとしばらく考えました。だから、なくても、まあ、いいもんじゃないかもしれませんけども、まあ、なくてもいい生活もこれあるのかななんてね、それだけなんかあのせわしなくこう余裕なく生きてる自分がいるということを考えると、もう少しこう時間のゆとりを持ってこう生きるというのは、どんなもんなんでしょうかと、便利な中にですね私たちは何かこう失ったものもあるのかななんてね、そんなことまで考えまして私は。
そうですね、なんか携帯、まあ、スマートフォン、即時性がある分ね、今っていうね、そこを求めすぎてて、まあ、
そうですね、時間っていうのはね、昔とは同じ、時間っていうのは刻一刻は同じなんですけども、なんとなくこう急いでいるというかね、狭まったというか、もう今でしょみたいな、今でしょみたいな、そういうこう、まあ、あのそういうフレーズもあるわけですけども、なんかそうやってなんか慌ただしくっていうか、なんかせかされてこう生きているような気もしないではないなと思ったので、まあちょっとだからそういうこともこう考えたところに一つのリセットがあるのかななんてね、今までのスタイルがもしかしたら違うじゃないかってことを考えるきっかけみたいなもの、
そうですね、
まあここ2年3年の間ですね、まああのコロナ禍ということで、ライフスタイルも随分変わってしまいましたね。
変わりましたね、
その中でもうガツンとお師匠さん変わりますみたいなということが出来事が今日あったということですけどもね、これをちょっと考察するというのもまあ、一向なのかなと思ってですね今までのスタイルっていうのは普通なのかどうかっていうことをですね、考えるもしかしたらきっかけになるんじゃないかなと思いましてね、でもう少しこうゆっくりこう生きてみたいもんだななんてね、だから
そうですね、
だからそう、今なんかほらあのいっぱい電話番号きっと入ってると思うんですその、で いっぱい入ってるんですけども、入りすぎてですね探すの大変みたいな、
そうですね、
でもその中でいっぱい入ってるんですけども、使わないかけない電話番号もいっぱいあるわけですから、だからそういうのでもリセットするという、一つのこうリセットの機会を与えてくれたのかなと思う時に、ちょうどほら節分ですから、
あ、そうですね、
ね、節を分けて次の日立春ということですね、まあ、節竹の節をちょっと超えたところにですね、また新しい世界が開けてくる予感がするとするのならば、まあ確かにこれを悪いことと捉えるとね、あのどこまでも悪いことなんでしょうけども、いやいや、それを転じてですね、福となすみたいなね、災い転じて福となすという感じの中でですね、きっと昨日はですね鬼は外福は内ってね、豆まいたんだろうと思いますがですね、ね、やっぱりこの感じ方においてですね、自分の気持ちをの補修をするということの作業もですね
補
しなきゃいけないのかなと思いながら、今日のお話を終わらせていただきたいと思います。
はい、
心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、お嬢様、今日ねグッドタイムズさん、まんまるシェフさん、それから乃木坂さんも早くからコメントいただいてましたよ。
はいはいはい、
ねえ、お嬢様、今日はね、うん、すごくこう自分の感じ方っていう部分からね、はい、リセットというね、大変やりたいけどもなかなかこう難しいという、そういった課題の中から、うん、
でもそれだけ話でした。あの区切りいいんじゃないかな。
明るい、やっぱりお嬢様は明るい方です。
はい、
はい、ここまではそんな和尚の独り言、横手市日高町吉田西宝寺の斉藤丹英ご住職でした。和尚様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。